保存版令和5年度国民健康保険特集号34ページ目次国民健康保険税の申告はお済みですか？国保税の特別徴収年金天引きについて医療費の支払いがどうしても困難な場合高額療養費について限度額適用認定証について、新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について、医療費通知、医療費のお知らせについて、マイナンバーカードの健康保険証利用について、国保に加入するとき、辞めるときについて、目次終わり。長崎県公式アプリ、長崎健康づくりアプリ、検診受診、ウォーキングなどを行うとポイントが貯まる。貯めたポイントは、県産品等が当たる抽選や協力店で使おう。まずは、ウェブサイトを見てみよう。QR コードがあります。国民健康保険税の申告はお済みですか？申告が必要な方で、まだお済みでない方は、お早めにご提出ください。申告が必要と思われる世帯には、申告書を郵送しています。申告書は、各地域センター、地区事務所にも備え付けておりますので、ご利用ください。なお、申告がなされず、収入が不明の場合は、所得が一定以下の世帯に対する国保税を減額する制度や、未就学児にかかる均等割額の減額制度が受けられないことがあります。国保税の申告が必要な世帯。世帯主及び国保に加入している方のうち、次の1から6のいずれかに該当する方が一人でもいらっしゃる世帯は、申告が必要です。1、収入がない方。ただし、3月15日の申告期限までに、確定申告、私権民税申告を行った方を除く。2、遺族年金や障害年金等の非課税となる公的年金等のみを受給の方。3、確定申告。私権民税申告をされた方の控除対象配偶者や被扶養者、ただし勤務先等から給与支払い報告書が提出されている方、公的年金を受給している方を除く。4、給与支払い報告書が勤務先等から市へ提出されていない方。5、公的年金や給与支払い報告済み以外にも収入等があった方、3月15日の申告期限までに確定申告、私権民税申告を行った方を除く。6、令和5年1月1日現在、住民票が長崎市になかった方。国保税の特別徴収、年金天引きについて、国保税の特別徴収の対象となる世帯には、事前に通知書を郵送しています。4月と6月は、年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は、確定した年税額から納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、8月以降の額は6月以降にお知らせします。国保税が特別徴収となる方は、お申し出により、納付方法を口座振替に変更できます。ただし、これまでの納付状況等によっては、口座振替への変更が認められない場合があります。医療費の支払いがどうしても困難な場合、災害及び事業や業務の休止などにより、世帯主の収入が一時的に減少し、医療費の支払いが困難となった場合は、 申請により3ヶ月間を上限として医療費が免除または猶予される場合があります。免除には条件がありますので、詳しくはご相談ください。国保税の申告特別徴収についてのお問い合わせは、国民健康保険課付加係まで、電話 095-829-1226。 医療費の支払いに関するご相談は、国民健康保険課給付係まで、電話 095-829-1136。 健康づくりアプリに関するお問い合わせは、体ライブコールセンターまで、電話 0570-077-122。 高額療養費について、領収書原本は紛失しないように保管しましょう。同じ月内に医療費の自己負担が限度額を超えた場合、領収書を添えて申請し、認められれば、その超えた分が審査後に支給されます。保険診療分の金額が対象となり、差額ベッド料や入院の食事代等は除外されます。申請場所、中央地域センター、市役所1階、9番窓口、または各地域センター。持参するもの、保険証、領収書、原本、世帯主名義の通帳、マイナンバーカードなど、マイナンバーがわかるもの。自己負担限度額、月額、70歳未満の方。表があります。区分、認定証の交付、自己負担限度額、月額、食事、標準負担額の順に読みます。区分A、市県民税課税世帯、年間所得、901万円超。認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、252,600円。医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、141,000円。過去12ヶ月間に世帯での自己負担額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合は、4回目以降の金額です。以下、4回目以降と読みます。食事標準負担額、460円。区分 E、市県民税課税世帯、年間所得600万円超から901万円。認定証の交付、あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、167,400円。医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、93,000円。食事標準負担額、460円。区分う、市県民税課税世帯、年間所得201万円超から600万円。認定証の交付あり、自己負担限度額、月額、3回目まで81,100円。医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、44,400円。食事標準負担額、460円。区分 A、市県民税課税世帯、年間所得201万円未満。認定証の交付あり、自己負担限度額、月額、3回目まで、57,600円。4回目以降、44,400円。食事標準負担額、460円。区分を、市県民税非課税世帯、認定証の交付あり、 自己負担限度額月額3回目まで35,400円、4回目以降24,600円、食事標準負担額210円、一食あたり160円。表終わり。県内の多市町への転出及び転入の際に世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額は減額になり、該当回数は引き継ぎます。一人当たり同じ医療機関ごと、入院と外来、医科と歯科は別々に計算し、合算できる自己負担額は21,000円以上のものに限られます。自己負担限度額月額70歳以上の方。表があります。区分、認定証の交付、外来個人単位と外来プラス入院世帯単位、食事標準負担額の順に読みます。区分、3割、現役並み3、市県民税の課税所得、690万円以上、認定証の交付なし、外来個人単位と外来プラス入院世帯単位の3回目まで252,600円、医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の 1% を加算。外来プラス入院世帯単位の4回目以降14,100円、過去12ヶ月間に世帯での自己負担額を超えた高額療養費の該当が4回以上あった場合は4回目以降の金額です。以下4回目以降と読みます。食事標準負担額460円、区分3割の現役並み2、市県民税の課税所得380万円から690万円未満、認定証の交付あり、外来個人単位と外来プラス入院世帯単位の3回目まで167,400円、医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の 1% を加算。外来プラス入院世帯単位の4回目以降93,000円、食事標準負担額460円、区分3割の現役並み1、市県民税の課税所得145万円から380万円未満、認定証の交付あり、外来個人単位と外来プラス入院世帯単位の3回目まで81,100円、医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の 1% を加算。外来プラス入院世帯単位の4回目以降44,400円、食事標準負担額460円、区分2割の一般、市県民税の課税所得145万円未満等、認定証の交付なし、外来個人単位18,000円、外来プラス入院世帯単位3回目まで57,600円、4回目以降44,400円、食事標準負担額460円、区分2割の2、市県民税の非課税世帯、認定証の交付あり、外来個人単位8,000円、外来プラス入院世帯単位24,600円、食事標準負担額210円、一食あたり160円。区分2割の1、 試験民税の非課税世帯、認定証の交付あり、外来個人単位8000円、外来プラス入院、世帯単位1万5000円、食事標準負担額100円。表終わり。75歳に到達する月の限度額等は2分の1となります。ただし、1日生まれの方は除きます。県内の多市町への転出及び転入の際に世帯の継続性が認められる場合は、自己負担限度額は減額になり、該当回数は引き継ぎます。高額療養費限度額適用認定証についてのお問い合わせは、アジサイコールまで、電話 095-822-8888。限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証について、入院や日帰り手術などで医療費が高額になるとき、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証を病院等の窓口に提示することで、保険診療分のお支払いが高額療養費自己負担限度額月額までになります。ただし、70歳以上で自己負担限度額の表の現役並み3、一般の区分に該当する方は、限度額適用認定証の交付はありません。保険証のみで自己負担限度額が適用されます。申請場所、中央地域センター、市役所1階、9番窓口、または各地域センター、持参するもの、医療費が高額になる方の保険証、認定証は申請月からの適用となります。認定証の有効期限は毎年7月31日です。8月以降も必要な方は8月になってから再度窓口で申請してください。7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。認定証が使用できるのは一箇所の病院等の窓口での支払いが高額になる場合です。複数の病院等で支払った医療費がある場合は、別途高額療養費の申請が必要です。高額療養費の申請の際は、必ず領収書の原本を持参してください。認定証を医療機関へ提示することで、自己負担限度額の表の、を、2、1の区分の方は、食事代の減額を受けることができます。また、お、2の区分の方が、過去12ヶ月以内に90日を超えて入院された場合は、1食160円になりますが、その適用を受けるためには、申請が必要です。申請の際には、入院が90日を超えたとわかる、医療機関発行の証明書、領収書、原本でも可能を持参してください。マイナンバーカードを事前登録し、保険証として利用できる医療機関では、認定証の提示が不要となることがあります。新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について、国内の感染拡大防止の観点から、以下に該当する国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。対象者、給与の支払いを受けている方、被用者で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方。支給要件、感染または感染の疑いにより、療養のため、連続して3日間を超えて、労務に服することができず、かつその期間に対する給与の支払いを受けられなかった場合、支払いを受けることができる給与の額が、傷病手当金より少ない場合は、 その差額を支給します。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日間経過した日から労務に服する予定であったが労務に服することができなかった日数。対象期間、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。中1、給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。中2、感染者の濃厚接触者となり、自宅待機等をした場合でも、無症状の方や感染が疑われる症状がない方は対象となりません。医療費通知、医療費のお知らせについて、加入者の皆さんの医療費が保険税から支払われ、健康の維持に役立っていることや、健康管理の必要性について知っていただくことを目的に、医療費のお知らせを2ヶ月に1度、世帯ごとに発行し、送付しています。確定申告等の医療費控除に使用される方は、大切に保管してください。表があります。診療月、医療機関を受診した月、発行予定時期の順に読みます。診療月、令和5年1月2月分、発行予定時期、令和5年5月末、診療月、令和5年3月4月分、発行予定時期、令和5年7月末、診療月、令和5年5月6月分、発行予定時期、令和5年9月末、診療月、令和5年7月8月分、発行予定時期、令和5年11月末、診療月、令和5年9月10月分、発行予定時期、令和6年1月末、診療月、令和5年11月12月分、発行予定時期、令和6年2月末。表終わり、令和5年11月12月診療分の通知は、作成の都合上、令和6年2月末にしか発行できませんので、ご了承ください。それより早く確定申告等をされる方は、医療機関の領収書を保管しておき、申告時にご使用ください。傷病手当金についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで、電話 095-829-1136。 医療費通知についてのお問い合わせは、国民健康保険課管理係まで、電話 095-829-1225。 マイナンバーカードの健康保険証利用について。マイナンバーカードを保険証として利用できます。利用には事前申し込みが必要です。ただし、マイナンバーカードのカードリーダーを導入している医療機関等に限られます。導入していない医療機関等を受診する際は、保険証の提示が必要です。長崎市国保の保険証は、令和5年7月中旬に従来通り発行します。マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、またはパソコンプラス IC カードリーダーを使って、マイナポータルにアクセスして、自宅で簡単に利用申し込みができます。また、セブン銀行の ATM からも簡単にお申し込みいただけます。必要なもの、申し込み者本人のマイナンバーカード、マイナンバーカード取得時に設定した4桁の暗証番号、QR コードが2つあります。1つ目、 利用申し込みについて。二つ目、マイナンバーカード。マイナンバーカードをお持ちでない方は、まずはマイナンバーカードの交付申請をお願いします。申請方法については、市ホームページに掲載しています。申請から交付まで約2、3ヶ月かかります。国保に加入するとき、辞めるときについて、届け出は事実発生日以降、14日以内に行ってください。加入するとき、職場の健康保険を辞めたとき、他の市区町村から転入したとき、子供が生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき、届け出が遅れてしまうと、保険証がないため、その間にかかった医療費は原則全額自己負担となります。また、加入手続きを行った時点で、加入資格を得た月まで遡って、最大3年間分国保税を納めることになります。訴求不可。辞めるとき、職場の健康保険などへ加入したとき、他の市区町村へ転出したとき、死亡したとき、生活保護を受け始めたとき、届け出が遅れてしまうと、他の健康保険に入った時など、保険料を二重に支払ってしまう可能性があります。家族の扶養に入った場合、または家族の扶養から外れた場合も、国保加入、または脱退の手続きをお願いします。長崎市国民健康保険の保険証について、長崎市国民健康保険の保険証は、社会保険などへ加入したり、長崎市外へ転出したりした場合は、変更があった日から使えなくなります。手元にあるからといって、使用しないようご注意ください。長崎市の国民健康保険を辞めた後に、長崎市国民健康保険の保険証を提示して、医療機関などを受診した場合、長崎市が医療保険者として医療機関などへ支払った保険者負担分、窓口負担を除いた7割または8割を後日ご本人様より返還していただくことになります。こんな時に返還が発生しています。早めにご相談ください。就職や扶養家族として社会保険などの資格を取得したが、または手続き中である、新しい保険証の交付が遅れていたため、手元にあった長崎市の国民健康保険証を使ってしまった。社会保険などに遡って加入したことにより、長崎市の国民健康保険の資格を遡って喪失した。長崎市外に転出したが、他市町村で新しい保険証の交付を受ける前に、長崎市の国民健康保険証を使ってしまった。保険証についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで。電話 095-829-1136。加入するとき、辞めるときの届け出についてのお問い合わせは、アジサイコールまで。電話 095-822-8888。